ムタ太陽の社長業ネクスト。
ムタ太陽の社長業ネクスト、番組ナビゲーターの丹野悦子です。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
太陽さん、
はい、
今回のテーマは、
はい、
決算書に載らないお客様の表情です。
はい、すべてのこう商品サービスってそのままほっとくと、まあ、会社もそうなんですけど、うん、ほっとくとですよ、ほっとくと、まあ、自利品になっていってしまうと思うんですよね、うんうん、こうずっと同じなんていうんですかね、こうずっと同じ数量であったりとか、うん、こう売れ続けるっていうことはまずないわけですよね、はい。まあ、成長曲線っていうのはね、皆さん知ってると思うんですけれども、すべてのものが成長曲線に乗っかっていくと、
うん、
成長期があって成熟期があって、で頂点に行ってしばらくは飽和状態の中でみんな戦っていくと、
はい、
でその飽和状態が過ぎていくと、じりじり品になっていってしまうというふうに思うんですけどね。でその中で、まあ、まずやっていかなきゃいけないことは何かって言ったら、これ2つだけですよね。現業を磨くことですね、うん、商品サービスを磨いていくことと、はい、それからもう一方で新事業とか、
はい、
新商品っていうのを加えていったりとか、うんうん、そういったものをやっていかなきゃいけないと。で創業した時っていうのはライバルって少なかったりするんですけれども、それが時間が経つとともにですね、同じようなことがね、同じようなことをする人が、会社が増えてくるんですよね、うん、
同意の会社増えてきますね。
そうなんですよ。でだんだんと増えてきて、さらに時間がずっと経っていくと、
うん、
こうお互いに巧妙になってくるんですよね、
うん、
お互いにこう見て真似てみたいなのをやり始めたりとか、うん、まあ、先にやり始めた方がアドバンテージはあると思うんですけれども、後に始めた会社がなんかちょっとやはりね、元気があったりとか、
うん、
そういったもので、まあ切磋琢磨していくんですけれども、でそのライバルと比較して商品サービスっていうのを磨いていかなきゃいけないんですよね、
はい、
うん、で商品サービスって言ってもいろいろあってね、もう商品サービス自体には差がないじゃないですか、
うん、
だからその磨いていくものっていうのもちゃんと見ないとダメなんですよね、
うん、
なんか、うん、例えばその日本印刷ありますね、
はい、
印刷物に差があるかって言ったら今の時代そんなないでしょ
う。そうですね、出来上がりにそれこそ大きい差はあんまないですね。
そう、まあ、あるとしたらだからそのする印刷機械の差とかね、
うん、
でもお客様ね、日本印刷はちゃんといて、そして変わらず仕事をいただいてるわけじゃないですか、
うん、
じゃあ日本印刷の本当の売り物っていうのはその印刷物ではないんだなみたいな、
うん、
だから営業マンなんですよね。でこの間あったのが実際問題、 B2C の仕事が最近増えてきてるんですよ、
はい、
でこの間、まあ、完全に新規で来た人ではないんですけど、なんか社員の紹介っていうか、
うん、
それで同人誌の印刷の仕事が来たらしいんですよ。
うーん、
コミケとか、そうコミケに出す、
はい
はい、でほら簡単な印刷だったら今 データでね送ったら簡単に印刷されてね、
そうですね、
完成品が送られてくるわけじゃないですか、
うんうん、
でも その人は紹介できて日本印刷でやってくれたんですね、うん、っていうのは日本印刷の売り物って何かって言ったら親切な営業マンなんですよ、
はい、
親身になって、だって漫画とかってなんでこの例を言ってるかって言ったら、漫画なんて最たるもんで、自分のほら寝る時間とか、
うん、
命削って書いてる作品じゃないですか、
うん、
それをねこうネットでやってね、自分の想像してたのと違って出てきちゃったら、
うん、
もう金ドブに捨ててるようなもんじゃないですか、
うん、
だから何回も担当者とやり取りをして自分の思いを伝えて、で試し刷りとかもして構成とかしますからね、ちゃんと、
うん、
でそれで最終的に OK って言って印刷して、でやはりねそのデータのやり取りと違って多少高い値段いただきますよ、やっぱり人が関わってますから、うんうん、
はい、
やり取り時間もかかってますからね、うん、でもその値段にも満足していただき、で彼女だと思うんですよね、その女性作った刷った同人誌は1時間で完売したんですよ、うん、
すごい
1時間で完売したって、うん、だそれにも満足していただいてとか、だそういったものが磨くべき売り物だと思うんですよね、うん、いろんなものがあると思うんですよ、うちはうちのね、あの売り物があるし、
はい、
それから飲食店なんていうのはその美味しいっていうのは当たり前だしね、
うん、
安心安全であったりとか、それから和田貞子ちゃんなんかは、うん、お店が汚いと食べに行かないとかね、うんうんうん、美味しくても、
はい、
一人でも行けるとかね、
うんうん、
この間ね、僕 NHK を朝流し見してるんですけど、
はい、
気がつくと子供が ZIP に変えてるんですよでもね、 ZIP 見ててよかったなってこの間思うシーンがあったんですよ、
はい、
鈴木福君が多分企業に訪問してたのかな、うんうん、スープストック東京が出てたんですよね、はい、で女性の経営者なんですけれども、スープストック東京では僕知らなかったんだけど、うん、無料で離乳食を提供してるらしいんですよ、で実際その社長の女性が、2人お子さん出産してて、うん、だから子育てとかも経験しててね、小さい子供を連れて、まあ、えちゃんも分かると思うんだけど、あのお店に食べに行きづらいとか、
行きづらいですね、
あるよね、
うん、
だからそういう壁をなくそうって言って、無理やりじゃない、無料全然違う無理やりじゃない、無料で、うん、あの離乳食を提供してるんだって、
いいですね、
うん、そうだから小さい子供を連れてでも入れるっていうのも一つの売り物になってたりとか、だから技術とかね、スピードっていうのもあるし、ネーミングっていうのもあるよね、
うんうん、
可愛らしさとかかっこよさとか、うん、そういったものです。だからそういったなんか本当の売り物とは何か、
うん、
見かけだけの商品サービスではなくて、その奥に潜んでるお客様が買ってくださる理由すべてが売り物だというふうに思うんですよね、
はい、
だそういったものを買っていただいて、だから想像していただきたいんですよね、それにお金を払ってくださるお客様はどんな表情をしているか、
あ、
その満足して、さっきね、その同人誌もそうだけど、喜んで買ってくださっているか、
うん、
でそれがずっとほら磨いてないと、うん、磨き続けてないと、こう習慣で惰性で買ってくださっているのか、でそれがこう飽和状態もね、だから正常カーブで下っていってしまうと、仕方なく他にないからとか、まあ、そんなものはあんまないけどね、
うんうん、
仕方なく買ってるとか、うん、そういう風になっていないかということですよね。でこれ今言ったの、喜んでとか習慣でとか仕方なくとか、そういう風になってくると、それによって戦略っていうのがガラリと変わってきちゃうんですよね、うん、やるべきことっていうのが、戦略戦術もそうですけど、だからそういったものをちょっと一回ですね、まあ棚卸しというか見てみて、商品もそうだし、サービスもそうだし、こう調べていただきたいな、自分のお客様はどんな表情をして買ってくださっているのかと、
先行指標にもなるんですかね。
そうですね、そういったことをやることによって、まあこれからの方向性っていうのをまあ決めていただきたいというのが、まあ今回のテーマですね。
社長のための音声教材、ムタ太陽の後継社長の実践経営学、社長業の基本、販売戦略、組織体制、計画書作り、時代の読み方など、正しく強く会社を繁栄させる経営の鉄則を1話15分で解説。ムタ太陽の後継社長の実践経営学は、jmca.jp、jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは、全国の中小企業の経営実務、セミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。 番組で取り上げてほしいテーマや質問などどんなことでも番組ホームページで受け付けております。どんどんお寄せください。また牟田太陽公式サイトでは牟田太陽の最新活動情報、その他社長の一問一答など随時更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。